高山俊吉気分青信号。
こんにちは。皆さんは司法試験という試験のことをどのくらいご存知でしょう。法律家になるには多くの場合にこの司法試験に合格をすることを求められています。以前は司法試験に合格をするまでの経歴については大学の法学部を卒業している人が一番多かったことはそれはその通りなんですけれども、それは絶対の条件にはなっておらず、司法試験に受かるということがある意味全ての前提条件、それだけでよい、まあ、言ってみればそういう制度でした。それが10年ほど前から法科大学院というのを作って、法科大学院を卒業することが司法試験を受験する前提になるようにしよう、こういう議論になりました。で、私などはそういうことについて、その方針については反対をしてきたわけですけれども、実際にはそういう制度になった。移行過程、移行期には法科大学院を出ないでも合格するというシステムといわば併存していたという時期がありましたけれども、それは去年でなくなって今年からは法科大学院一本になった。最後の支えにということで、法科大学院を修了していなくても司法試験を受験する資格を与える制度を予備試験と称して今年初めて実施されて、そこにも6000人を超える人たちが受験したということが報道されていましたけれども、このバイパスルートというふうに言われてますけれど、こういう制度は非常に法科大学院の在り方をいわば突き崩す恐れがあるというので、そこを通して合格する人の数は極小にしようというような議論が盛んに法科大学院推進論者から行われています。法科大学院は現在74あるんですね。文科省の指導のもとに作られた法科大学院、現実にはいわば乱立と言われますように数がたくさん出てきて、それで合格者の数もあまり多くない大学がたくさんある、合格率が悪い。で、もともと法科大学院を出れば 70% から 80% の人たちが合格するような試験にしようとか、そんなことが言われておったのですけれども、実際にはもうすでに2割を割るというぐらいに合格者の中で、法科大学院の卒業生の中で、司法試験に受かる人の数が少なくなってしまった。乱立と合格率の低下ということが、まあ、いわばつながってしまった。で、とうとう今年8月には横浜にあります東院横浜大学法科大学院と、さいたま市にあります大宮法科大学院が来年4月をもって統合するということが発表されました。法科大学院の初めての統合です。まあ、統合というのはつまり簡単に言えば大学院が一つ、まあ、簡単に言えばですが潰れたということです。大宮法科大学院というのは社会経験のある人にも門戸を広く広げようという新しい司法試験の、まあ、いわば狙いを体現しようという、そういうロースクールとして鳴り物入りで出発した 大学院でした。結果破綻に至った。法科大学院というものが、さまざまな分野を体験した人たちが豊かな日本の放送を形成するものなのだというようなことを言われていたことが、実際にはそういうものになっていないということをこれほど明確に示したものもありません。一体法科大学院とは何か。大学院の紹介の全ページの広告というのが年に1回出ますけれども、ずっと読んでいて強く感じさせられるのは、ほとんどの法科大学院が企業法務ということを重視して、企業が求める法律化を要請するという発想に立っているということです。多くの人たちが法律家として生まれるという、法律家になる、以前よりも法律家の数がはるかに増える、そのことは法科大学院の存在によって初めて可能になると、こういうふうに言われたわけですけれども、放送の数をべらぼうに増やすということは、実は困っている多くの人たちの立場に立つ法律家を育てるという、そういう理念になるのではなくて、企業の立場に立つ法律家を増やすというものとして宣伝が多くなされているという、その現実があります。さて、その結果としてでは、法科大学院を卒業して法律家になった人たちが、大企業から顧問弁護士として迎えられるかと、迎えられているかというと、実はそうではないんですね。実はそうではない。大きな会社が顧問弁護士の数を2倍、3倍、4倍と増やしているかというと、決してそんなに増やしてはいません。何のことはなく、弁護士の資格は取ったけれども、採用してくれる法律事務所がないために、どこにも就職できない、就職する見通しが立たない、そういう合格者、そういう司法修習生が激増しています。今年7月に日弁連が調査した数字では、この年末に司法研修所を出ていく修習生のうち、就職が決まっている人たちが40数%しかいない、半分に満たないという、そういう発表でした。半分以上の人が就職先が決まらないでいる。あと数ヶ月でそんなに多く増えるとは思えない。年末の卒業の時期に結局どこへも就職できないで資格だけ持つという、そういう根なし草弁護士が生まれる可能性がある。それでも弁護士になれればまだ良い。弁護士会費というのは高いものです。5万円から9万円ぐらいのお金を月々払わなければいけない。それだけが払えないから弁護士の資格を取ることさえも断念するという人たちも生まれてくるはずだ。生まれてくるだろう。そう見られています。法律家の世界は本当に今、落ち着いて法律家としての仕事、弁護士としての仕事ができる状況にはなくなってしまった。これが弁護士激増政策と法科大学院政策の帰結です。法律家の世界が実におかしな状況になっているということを今日は皆さんにお伝えしたい。そう思いまして、いつもと少し違った分野の話をしました。今日はここまでにしましょう。